もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では早速ですけれども、今日はどのようなご相談か、まずは簡単に教えていただけますか？
集中力が
はい。
続かなくて、
ええ。
仕事などが長く続けられなかったり、長時間働くっていうことができないことで、どうやって生きていくといいかっていうことで悩んでいます。
わかりました。お年はおいくつですか？
27歳です。
27歳。ご家族は？
母がいます。
お母さんがいて、お父さん
はい。
はどうされたのかな？
生まれた時からいないです。
じゃあご兄弟は？
いないです。
じゃあ今はお母さんと
はい。
あなた様とお二人で暮らしてらっしゃるのかしら？
一人暮らしで。
一人暮らしをして
は
い
い。
る。それ何歳から一人暮らし始められたの？
戻ったりとか、何回かしてるんですけれど、現在が続いてる状態だと、3年前ほどからやって
3年
ま
前ほどぐらいから。一番最初にお母さんから離れて一人暮らしされたのはおいくつの時から？
す。はい。17歳頃。
じゃあ17歳っていうと、学校は？
高校はちょっとやめてしまって、予備校に通うために、一人暮らしで行ってっていう感じで。
で、その後は一回戻ったり、別々に住んだりっていうことをされてたっていうことです
は
ね。
い。
で、結果予備校に行ったけれども、どうでした？
受験が2回トライして、失敗して、そこからフラフラして。
でも今日のご相談だと、お仕事が云々だけれども、お仕事は今はどうされてるんですか？
今、してないです。
どうやって生活してるの？
ちょっと前にパパ活っていうのをしていて、その貯金をちょっと崩して、やってる感
やっ
じ
て
で
る感じ。そうすると、それまではパパ活をやって生活してたってことかな。じゃあ、パパ活の前は何してたの？
水商売で、少しの間働いて、また休んで貯金を崩して、みたいな、そういう感じでやって
なるほど、なるほど。じゃあ、水商売で働いて、お金がまあちょっと貯まったらやめて、貯金を使って、
やってる間も常にやめたい、やめたいと思って、やっていて、3ヶ月だけとか、あといくら貯まったらやめるっていうふうに、もう思ってるから、なんとか続けられてっていう感じで。
で、なんでやめたいと思うの？
水商売の時は、お酒を飲んでいることで、すごく体調が良くなくて、パパ活も、やっぱりやっていて、苦痛の方が大きいというか、苦痛に耐えられないっていうか、
パパ活をやって何が苦痛だった
で、
の？
嫌なことを我慢しなきゃいけないこと。
でも集中力がないっていうのと、今お聞きした嫌なことっていうのは、まあちょっと違う感じもするけどね。お酒も多分飲みたくて飲んでるんじゃないし、パパ活もやりたくてやってるわけじゃないから、
まあ、多分人よりも我慢する力っていうのがないのかなっていうふうには自分で。
誰でもないよ、面白くないことをやるときは。だって好きだなって思うことをやるときは結構続いているとかない？
そうですね。
何が好きなの？
ピアノを弾くこととか。
ピアノをずっと習ってた。
そうですね。でもピア
へえ。
ノをするにしても結構15分くらいが最大の集中力かもしれない。
で、こういうことのさ、悩みは、お母さんにはお話ししたことある？
母親も結構スピリチュアルな人なので、好きな、そのうち宇宙が導いてくれるとかっていうふうに話になって、
なってね。
根拠がないっていうか、まあ、それだけを信じて安心するのができないなっていうのはあるかもしれない。
それで先ほどね、これからどうやって生きていこうかなっていうお話だったと思うんだけど、どうやって生きていきたいなっていうのはあるんですか？
自分の得意なこととか、苦痛なく続けられる収入源を見つけて生きていけたらいいなっていうのは。
でも、今の段階でね、パパ活ってずっとできることじゃないもんね。ある程度若いといいのかもしれないけどさ。それになんとなく危ない感じもするし、私から考えるとね。なんか危険な目に遭ってほしくないなって思うから、それはちょっとお仕事としては別なものを探した方がいいのかもしれないからね。 うん、だからまあその探すときに具体的なイメージあります？
苦痛に耐えるだけのモチベーションを、うん、まあ、持てるような事柄っていうのを見つけるための生活っていうのが、
うんうんうん、
お金に余裕がある場合だとできるのかなっていう、
うんうん、お金に余裕があれば自分が情熱を傾けられる好きだなと思うことを探す生活ができるだろうと、はい、
そうです
ね、うん、ついては仕事を続けていかなきゃいけないけど、その仕事が続かない、
はい、
うん、これはどうしたらいいか、
はい、
というご相談かな今日は。
はい、
うん、わかりました。今日お答えいただきますのは幼児教育研究の大原恵子先生です。先生、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは。
あ、よろしくお願いします。
今話を聞いてると度胸はいいんですよあなた、
はい、
お金のためならばっていう、
はい、
ちょっと聞きたいことはね、あなたが予備校で受験を2回しましたね、
はい、
あの時のあなたの性格と、
はい、
今度あなたが自立して自分で一人住んでますね、
はい、
その時の生活形態は全く違いますよね、
はい、
その吹っ切ったものは何ですか、
はい、
私はね別に今なさってる仕事は悪いと思ってないんです、生きるためには、
はい、
だけどそれは生きるためだって先に目的があるためにお金で稼ぐとならわかるんですけども、
はい、
貯めては緩み、はい、貯めては緩みって生活でどんどんどんどん自分自身をダメにしてますよね、
はい、
何があったんですか。
母に頼っている時点でも母から迷惑に思われているなっていうのを感じていて、ずっと自分でそのお金を稼ぐっていうことをしたいなっていうのはと思っていたので、そこで水商売で成功するみたいな夢を持ってた部分があったので、そっちに行ったみたいなところ。
ああ、そうしますとね、はい、まあ、本当に簡単に一番お金を稼げる方法は水商売だとあなたは思ったわけね、
はい、
そしてそれに一回足を入れました、
はい、
でそれからどんどんどんどん崩れていった理由は何ですか、
はい、体調がやっぱりお酒で悪くなって、
はい、
体調が悪くなったのと一緒に精神的な元気さっていうのもなくなっていって、うん、そこからちょっとうまくいかない方法というか。
すごくもったいないのは、はい、あなたは何とかして一瞬にしてお金を入る方法、
はい、
あなたはそこに耐えたりしたわけですよね、体当たり、
はい、
その度胸は自分ですごいと思いませんか、
はい、
その行動力はあるんですけども、
はい、
行動力が暴走するのと緻密な行動力の違いはどんなことがあっても、はい、まずはこのお金で、
はい、
何かしようと大きな目的があるんです。あなたにとってはですよ。その、はい、本来目的なかったんじゃないの？
そうかもしれない。
そうですよね。
はい。
となるとこれあなた自身が自分の環境に、
はい、
自分自身が許せないんじゃないですか？
うん、
先ほどお母様に相談してるって言いますね。
はい、
お母さんにとってあなたは触れていますか？心が。
ああ、ちょっとあんまり。本心で接してないかもしれない。
そうですよね、
はい、
とかく私はね集中力が続きません、
はい、
仕事は長続きしません、
はい、
長時間ダメですっていう方は、
はい、
怒りと不安と憎しみを持ってるんです、
はい、
その不安と怒りと憎しみがもしかしたらお母さんじゃないの。
あ、
そうするとあなたが言ったその水商売云々ももっと見せてやると、もっと私はこうなってもっとひどい目になってるんだって、見たかこの姿をって見せるのも親に対する怒りなんですけども、
はい、
27歳のあなたがやってることは、
はい、
どうしてこの私をしっかりと見てくれないのかって不安はないですか。不満は
あるかもしれない
と今日の相談違いますよね、
はい、
私は頑張っても頑張っても思いにいかないと、
はい、
どっかで崩れていいとあなたは思ってるんです実は。だけれども崩れていいっていうのはあなたの感情です、
はい、
お母さんに対する面当てです、
はい、
本来はそのお母さんがどうしようどうしようって心配してくれることを普通は子供は求めるわけですよ。でもお母様はそうじゃないみたいなんですね、
はい、
だもう一人のあなたは予備校まで頑張ろう、ピアノまでしてる頑張ろうあなた、頑張るあなたはこのままで私ダメになることもあなた知ってるんです、
はい、
今日の電話は、
はい、
崩れてもいいどうにでもなれというやけっぱちのあなたと、
はい、
このまま行ったら誰もが私を助けてくれないんだと、
はい、
どうしたらいいだろうかということで うずくまってるのはあなたに見えるんですけども、
はい、
どちらですか。
焼けっぱちの方にはやっぱり行きたくない、良い状態に行きたいなっていう。
となるとね、あなたが選んだミニ商売は、はい、安易的にミニ商売を選んでんじゃないんですね。触れたいんです、人と。
あ、
今やってるパパ活、それも触れたいんです、はい、触れるけれども、うん、あなたが求めているものが返ってこないんです。お金ですから、
うん、
だからどうしてもあなたは肌の触れ合いが欲しかったんです。
あ、はい、
その原点がお母さんであり、あるいはお父さんかもしれない、
はい、うん、
その原点は自分がお金のためにこの道を選んだっていうんではないんだと思いますよ。お金の前に、男と女の関係の中で何か自分が癒されるもの、枯渇しているものを満たしたい。だけど満たせないんですね、やっぱり。そして今やってるパパ活、それもあなたはお金ではないんです、本来は。その触れるのは性的なものかもしれませんけど、そのもっと奥には親の、要するに予備校行った時のあなたの挫折感、
はい、
私は全部ダメなんだと、
はい、
じゃあせめて自分の心を慰めるもの、はい、乾いてる心を慰めてくれるものがこのミニ商売運に入っていったんです、
うん、
どのミニ商売か分かりませんけども触れるものですよ、
はい、
きっと。ただ単にお酒で振る舞う関係では絶対ないと思いますよ。そしてお酒を飲む場でもですね、あなたは体を壊すことは、はい、みんなからチヤホヤしてくれることがあなたは嬉しかったんです。今私があなたに教えたいことはね、はい、人生は重い靴を履いていけっていうんですね、歩くときに、
はい、
重いっていう意味は比喩でして、
はい、
自分の意思を確固たる意思を持ってってことなんですね。
あ、はい、
家康がね、重きを背負ってたんでしょ、重い荷物を背負っていきなさいって。あれは環境です。どんな辛い環境でもってことなんですね。で、あなたの場合は環境が重いかどうか分かりませんけれども、
はい、
心の中の寂しさは相当あったはずなんです、
はい、
そして心の中の寂しさが何かを自分がはっきりと認めなくって、はい、ただお金のためを、私は夢があるんだ、
うん、
と言いながら寂しさを瞬間的に満たされる方の道に歩んでいってしまった、
はい、
つまり目的ではなくって、重い靴ではなくって、本当に裸足とか、はい、軽い靴で歩いていったんですね、
はい、
そして裸足ですから、
はい、
痛いですよね、
はいは
い、痛いけれどもうやめることはできないですよねってあなたは思ってるんです、
はい、
今日からもう一度自分がやり直すんじゃないんですよ、
はい、
今やったことは全部あなたにとってプラスに変えることが人間なんですよ、はい、だからミニ商売もパパ活も全部愛情を求めていた刹那的な愛を求めて、それにプラスお金が来ていいんだと思ったんですね、きっとあなた、
はい、
それは断ち切ることですよね、
はい、
で重い靴を履いて行こうと思うならば、重い靴は夢ですよ、はい、あなたの、
はい、
ね、行こうと思うならば、
はい、
生活を1週間でもいいから、はい、自分なりに普通の生活のリズムをあなたは気づくことじゃないかしら。
わかりました。
ぜひあの20歳前のあなたのあのやる気の精神を戻してほしいなと、はい、本当に思います、心から。何かが変わりますね、
はい、いかがでしたか。少し見えてきましたかね、
はい、だいぶ
整理ついた。あ、よかった。先生がおっしゃったようにリズム整えてね、はい、やってみてください、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
どうもありがとうございます。
はい。